神に向かって歌え、主に向かって歌い、皆をたたえ、日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。続きまして使徒信条を見ましょう。
心の墓を
聖書はヨシュア記2章1節から24節まで。ヨシュア記2章です。旧約聖書341ページです。旧約聖書341ページ。ヌンの子ヨシュアは二人の石膏をシティムから密かに取り出し、行ってエリコとその周辺を探れと命じた。二人は行ってラハブというユードの家に入り、そこに泊まった。ところがエリコの王に、今夜イスラエルの何者かがこの辺りを探るために忍び込んできましたと告げる者があった。王は人を遣わしてラハブに命じた。お前のところに来て家に入り込んだものを引き渡せ。彼らはこの辺りを探りに来たんだ。女は急いで二人をかくまい、こう答えた。確かにその人たちは私のところに来ましたが、私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。日が暮れて城門が閉まる頃、その人たちは出て行きましたが、どこへ行ったのか分かりません。急いで追いかけたら、あるいは追いつけるかもしれません。彼女は二人を屋上に連れて行き、そこに積んであった天の束の中に隠していたが、追っては二人を求めてヨルダン川に通じる道を渡し場まで行った。城門は追っ手が出ていくとすぐに閉じられた。二人がまだ寝てしまわないうちに、ラハブは屋上に登ってきて行った。主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、この辺りの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が亜種の海の水を干上がらせたことや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の二人の王に対してしたこと、すなわちシフォンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき、私たちの心はくじけ、 もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神主こそ上は天、下は地に至るまで神であられるからです。私はあなたたちに誠意を示したのですから、あなたたちも私の一族に誠意を示すと今主の前で私に誓ってください。そして確かな証拠をください。父も母も兄弟姉妹も、さらに彼らに連なるすべての者たちも生かし、私たちの命を死から救ってください。二人は彼女に答えて、あなたたちのために我々の命をかけよう。もし我々のことを誰にも漏らさないなら、主はこの土地を我々に与えられるとき、あなたに誠意と真実を示そう。ラハブは二人を窓から綱で吊り下ろした。彼女の家は城壁の壁面を利用したものであり、城壁の内側に住んでいたからである。彼女は二人に言った。追っ手に会わないように山の方へ行きなさい。三日間はそこに身を隠し、追っ手が引き上げてから帰りなさい。二人は彼女に言った。あなたが我々に誓わせた誓いから我々が解かれることもある。我々がここに攻め込むとき、我々を吊り下ろした窓にこの真っ赤な紐を結びつけておきなさい。またあなたの父母兄弟一族を一人残らず家に集めておきなさい。もし誰かが戸口から外に出たなら、血を流すことになってもその責任はその人にある。我々には責任がない。だがあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その血の責任は我々にある。もしあなたが我々のことを誰かに知らせるなら、我々はあなたの誓わせた誓いから解かれる。ラハブはお言葉通りにいたしましょうと答えて、二人を送り出し、彼らが立ち去ると真っ赤な紐を窓に結びつけた。二人は山に入っていき、そこに三日間とどまって追っ手が引き上げるのを待った。追っ手はくまなく探したが見つけ出すことはできなかった。その後二人は人につき山を降り、川を渡ってヌンの子ヨシュアのもとに戻り、自分たちが経験したことを一部始終を報告してこう言った。主はあの土地をことごとく我々の手に渡されました。土地の住民は皆我々のことでおじけづいています。以上です。それでは賛美歌 G の5番をご一緒に歌いましょう。
Thank you. 先週から少し良し悪しを今日は一章かな。ヨシラは聖者として建てられまして、神が共にいてくださるという約束をいただいて進軍を始めます。でその時にまず石膏を使わして敵地を偵察させます。神の戦いであるからこそもう神様がちゃんと勝利してくださる、させてくださるという約束はあるんですけども、しかしありとあらゆる人間的努力がやはり必要です。そういう意味で敵地を探ってどういうふうにしようかっていうことを作戦練ることは大事なことです。ちょっとさっきも長く読んでいただきましたけども、40年前もモーセがカデシから12人の石膏を使わしてカナンの地を偵察させました。ちょっと長いんですけども、とても面白いので皆さんと一緒に読みましょうと思って、民数記の13章の18節から234ページです。234ページに17節から言いましょうか。少し長いですけども、とってもここは面白いので皆さんと一緒に分かち合いたいと思いました。モーセは彼らをカナンの土地の偵察に使わすにあたってこう命じた。ネガブに登り、さらに山を登っていき、その土地がどんなところか調べてきなさい。そこの住民が強いか弱いか、人数が多いか少ないか、彼らの住む土地が良いか悪いか、彼らの住む町がどんな様子か、天幕を張っているのか、城壁があるのか、土地はどうか、肥えているか痩せているか、木が茂っているか否かを、あなたたちは大しく行き、その土地の果物を取ってきなさい。それはちょうどブドウの熟す時期であった。彼らは登っていって、スインのアレノからレボ・ハマトに近いレホブまでの土地を偵察した。彼らはネゲブ登っていきヘブロンに着いた。そこにはアナク人の子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトの最王、ソアンよりも7年前に建てられた町である。エシコルの谷に着くと、彼らは一房のブドウのついた枝を切り取り棒に下げ、二人で担いだ。またザクロやイチジクも取った。この場所がエシコルの谷と呼ばれるのは、イスラエルの人々はがここで一房のブドウを切り取ったからである。40日の後、彼らは土地の偵察から帰ってきた。パランのアラノのカデシュにいるモーセ、アロン及びイスラエルの人々の共同体全体のもとに来ると、彼らは共同体全体に報告をし、その土地の果物を見せた。彼らはモーセに説明した。私たちはあなたが使わされた地方に行ってきました。そこは乳と蜜の流れるところでした。これがこの果物です。しかしその土地の住民は強く、町という町は城壁に囲まれ、 大層大きく、しかもアナク人の子孫さえ見かけました。ネゲブ地方にはアマレク人、山地にはベト人、エブス人、アモリ人、海岸地方およびヨルダン川沿岸地方にはカナン人が住んでいます。カレブは民を鎮め、モーセに向かって進言した。岩前登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。しかし彼と一緒に行った者たちは反対し、いや、あの民に向かって登っていくのは不可能だ。彼らは我々よりも強いと言い、イスラエルの人々の間に偵察してきた土地について悪い情報を流した。我々が偵察してきた土地は、そこに住み着こうとする者を食い尽くすような土地だ。我々が見た民は皆巨人だ。そこで我々が見たのはネフィリムなのだ。アナク人はネフィリムの出なのだ。我々は神、自分がイナゴのように小さく見えたし、彼らの目にそう見えたに違いない。共同体全体へ声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言った。イスラエルの人々は一斉にモーセとアロンに対して笛を言い、共同体全体で彼らに言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬ方がいい。よほどマシだった。どうして死は我々をこの土地に連れて来て、剣で殺そうとされるのか。妻子は奪われてしまうだろう。そのくらいならエジプトに引き返した方がマシだ。そして互いに言い合った。さあ、一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。モーセとアロンはイスラエルの人々の共同体の全回収の前でひれ伏した。土地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブは衣を引き裂き、イスラエルの人々の共同体全体に伝えた。我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だった。もし我々が主の御心にかなわなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの乳と蜜の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。彼らは我々の餌食に過ぎない。彼らを守る者は離れ去り、主が我々と共におられる。彼らを恐れてはならない。しかし共同体全体は彼らを石で撃ち殺せと言った。主の栄光はその時臨在の幕屋でイスラエルの人々すでに現れた。主はモーセに言われた。この民はいつまで私を侮るのか。彼らの間で行った全ての印を無視し、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打ち、彼らを捨て、あなたを彼らよりも強大な国民としよう。モーセは主に訴えた。エジプト人はあなたが身力を持って彼らのうちからこの民を導き登られたことを聞いて、この地方に住む者に伝えます。彼らは、主よ、あなたがこの民のただ中におられ、主よ、あなたが目のあたりに現れること、またあなたの雲が民の上にあり、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって、戦闘に進まれることを聞いています。もしあなたがこの民を一挙に滅ぼされるならば、あなたの名声を聞いた諸国民は言うことでしょう。主を与えると誓われた時にこの民を連れて行くことができないので、あれので彼らを殺したのだと。今我が主の力を大いに表してください。あなたはこう約束されました。主は忍耐強く、慈しみに満ち、罪と損棄を許す方。しかし罰すべきものを罰せずには置かれず、不祖の罪を子孫に3代4代までも問われる方であると。どうかな あなたの大きな慈しみの家に、またエジプトからここに至るまで、この民を許してこられたように、この民の罪を許してください。主は言われた。あなたの言葉ゆえに私は許そう。しかし私は生きており、主の栄光は全地に満ちている。私の栄光、私がエジプトの荒野で行った印を見ながら、とたびも私を試み、私の声に聞き従わなかった者は誰一人として、私が彼らの先祖に誓った土地を見ることはない。私をないがしろにする者は誰一人としてそれを見ることはない。しかし私のしもべカレブは別の思いを持ち、私に従い通したので、私は彼が見てきた土地に連れて行く。彼の子孫はそれを継ぐ。しかし今はアマレク人とカナン人とがあの平野に住んでいるから、向きを変え、明日足の海の道を通ってアレノに向けて出発しなさい。主はモーセとアロンに仰せになった。この悪い共同体はいつまで私に対して不平を言うのか。私はイスラエルの人々が私に対して言う不平を十分聞いた。彼らに言うがよい。主は言われる。私は生きている。私はお前たちが言っていることを耳にしたが、その通りお前たちに対しては必ず行う。お前たちは死体となってこの荒れ野に倒れるであろう。私に対して不平を言った者、つまり戸籍に登録された20歳以上の者は誰一人、私が手を挙げて誓いあなたたちを住まわせると言った土地に入ることはない。ただしエフネの子カレブとヌンの子ヨシアは別だ。お前たちは子供たちが奪われると言ったが、私は彼らを導き入れ、彼らはお前たちの拒んだ土地を知るようになる。しかしお前たちは死体となってこの荒れ野で倒れる。お前たちの子供は荒れ野で40年の間羊飼いとなり、お前たちの最後の一人が荒れ野で死体となるまで、お前たちの背信の罪を負う。あの土地を偵察した40日という日数に応じて、1日を1年とする40年間、お前たちの罪を負わねばならない。お前たちは私に抵抗するとどうなるかを知るであろう。主である私は断言する。私に逆らって集まったこの悪い共同体全体に対して私はこのことを行う。彼らはこの荒野で死に絶える。モーセが遣わした男たちは土地の偵察から帰ると、その土地について悪い情報を流し、共同体全体が彼に向かって不平を言うようにしたが、土地について悪い情報を流した者は主の前で疫病にかかって死んだ。しかし土地を偵察に行った者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブだけは生き残った。長く読みましたけども面白いでしょ。すごくね、あれのでね、エジプトから一生懸命した間にモーセに対して、どうして私たちをこんなところで死なせるのか、エジプトに帰った方がいいって何度も何度も言ったわけですね。でやっとカナンを目の前にして偵察隊をしましたけども、悪い情報を流してみんながもうここで死なせるのかと言ってね、そしたら神様が裁いてみんなは死ぬっていうふうに言われたら、モーセがあなたの名誉が傷つきますみたいなね、せっかくこう導き入れて向こうまで連れていくって言ったでしょ。それを滅ぼすためにエジプトから導き出したって言わせるんですかとか言ってね、すごくここ面白いです。だからそういう意味で私は長いけども読みました。でそこでですね、40年間荒野をさまようなようになったんですね。でも結局その間にそれまでにいた人たちは死に絶えました。そしてヨシアと カレブですかが来て、ここまで来ました。そして今度はヨシアが石膏を送ったんですね。まあ何しろ神様はっきりしておられて怖いんです。ギリギリまで忍耐していろんな反抗やいろんなことをこう許しておられますけども、ここまでっていう時に徹底的に神様は裁かれます。その通りにされてきたわけです。まあそういう意味で旧約聖書を読んでいるとそういうとこがいっぱい出てくるので、ちょっと退屈なとこもありますが面白いところがいっぱいありますから、また読んでいただきたいと思いますけれども、エリコっていうのはヨルダン川を渡ればわずか2時間で到達するのです。ヨルダン渓谷の南にあたってパレスチナの最古の町です。私はこのエリコにも行きましたけども、初めて行ったのであれよあれよという感じでですね、ここは最古の町ですって言われてすごいなと思いながら見ただけで、もう一回見に行きたいと思いますけども、 BC ヨルダン川の西の広く肥大な土地です。BC 7000年にはすでに町が建ってたといいます。さあそこに石膏に偵察に行ったわけです。でラハブっていう遊女のところに、まず泊まりました。まあそれはですね、まあ、遊女のところには誰でも行きますから目立ちません、怪しまれずに済むと思いましたけども、しかしカナの人たちはイスラエル軍が入ってくるっていうことがもう噂で分かってました。だからそういう偵察隊が来たっていうことがもうすぐ分かったんです。で、遊女のとこに、ラハブのとこに来たみたいだっていうことで、王様がラハブのとこに行って捕まえてこいっていうわけですね。で、ラハブに今夜イスラエルの何者かがこの辺りを探るために忍んできましたと告げて、ラハブにお前のところに来て家に入り込んだものを引き渡せ、彼らはこの辺りを探りに来たのだというふうに、言うんです。ところがラハブはですね、確かにその人たちは私のところに来ましたが、私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。日が暮れて城門が閉まる頃、その人たちは出て行きましたが、どこへ行ったのか分かりません。急いで追いかけたら、あるいは追いつけるかもしれません。と上手に言うんですね。彼女は二人を屋上に連れて行き、そこで積んであった天の束の中に隠しました。天の玉っていうのはこう茅みたいなですね、60センチから120センチくらいある草ですね。それをこう乾燥させて叩いて繊維にするわけで、そのラハブもそのことも仕事にしていたようだと言われます。で、そういうふうにして追い返しまして、そして彼女は追っては二人を求めてヨルダン川に通じる道を私はまで行きました。城門は追っ手が出ていくとすぐに閉め閉じられました。二人がまだ寝てしまわないうちに屋上に登って、主がこの土地をあなたたちに与えられたこと、またそのことで私たちが恐怖に襲われ、そのあたりの住民は皆おじけづいていることを私は知っています。 あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が足の海の水を干上がらせたことや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の二人の王に対してしたこと、すなわちシホンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき、私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神 主こそ、上は天、下は地に至るまで神であられるからです、っていうふうに、このラハブはですね、侵入してくる、来ようとするイスラエルの人たちのことを思ってました。そしてこの人たちの後ろには神様がついておられる。だからそのとってもすごいことをずっとやってきたんだ。その人たちが入ってきたら私たちは太刀打ちできない、もうみんなも知っていると、噂がでですね、イスラエルの主こそ本当の神であり、この 神様に信頼していくなら間違いないと、ラハブは賢いですね、思ったんです。9節から12節まで主という言葉が4度出てくるんですけども、原点ではヤウエとヤハウエってなっています。すなわち彼女自身がヤハウエということっていうことは本当の神様であるっていうことを信仰告白しているということです。彼女は自分自身遊女として乱れた不道徳な生活をしていたにもかかわらず、この信仰の家に主から助けを受けることになります。ヘブル書の11章の37節に、信仰によって遊女ラハブは探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。私はあなたを助けるために、12節から24節までですね、私たちを助けてくださいと言ってるんですね、偵察隊に。そしたら自分の家族みんな集めていなさいと、そして赤い紐を吊るしときなさい、みんなが入ってきた時に赤い紐があったとこは絶対攻めるな、助けてやれというふうに言うからっていうことです。でもそこでですね、自分で出て行った人は亡くなってしまうかもしれない、それはその人の責任だっていうとこまで書いてますね。本当にありありと細かく書いてて面白いんですが、そういうふうにしてこのラハブは救われました。何が正しいか、何が真実なものかっていうことを、このラハブはですね、知ったのです。そして大胆にもその行動をしました。自分の国を裏切るようなことをしたんですけども、ラハブは真実の神様、このイスラエルの人たちが信じている神様以外にないと思ったからです。まあそういう意味で私たちもこのラハブのような信仰を持ちたい。信仰によってのみという教理を私たちは、まあ、持っていますけども、それを信じてそれを本当に行動する、行動に移すっていうことが神様に良きものとされて救われていきます。このラハブはイスラエルの民の歩みを見ていて聞いていて、神様が働いておられるということを確信していました。ですから同胞を裏切り真実な方を選んだために救いの道に入ることができたのです。私たちは何を見、何を信じることによって自分の道が変わってくるかっていうことを知りたいと思います。 真実の歩みをしている人を見極める知恵を神様からいただきたいと思います。ヤコブ書の2章に、人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありません。同様に娼婦ラハブも、あの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行為によって義とされたではありませんか、っていうヤコブ書では書かれています。行為を伴う良き信仰の例として挙げたものがアブラハムとラハブの2人でした。マタイによる福音書は、主イエスの系図の中にこのラハブの名を入れています。ということは、ここでラハブは救われてイスラエルの人と結婚しました。彼女はユダ族サルモンの妻で、ダビデ王の先祖ボアズの母となったのです。素晴らしいですね。そういう意味で嘘をつくということを私は奨励するつもりはありませんが、どちらが大切かっていう時にそういう行いをするっていうんでしょうか、起点を聞かしてね、そういうことまでするっていうことが大事だっていうことをここで言われていると思います。今の自分にとって都合のいい人を頼りにするか、真実な道を歩んでいる人のを信じて従っていくか。私は何度もですね、そういう人に出会いました。なんか目の前のいいことだけを言われて、今までこう私なんかを信頼してきたのに、そっちの方についていった人が何人かいるんですね。そっちについていったらとんでもないことになるよって言うんだけども、そっちについていってとんでもないことに何人もの人がなってます。ほら、そうでしょ、また帰ってきなさいって言うけども、なかなか悔い改めて帰ってくることはできないけど、残念でたまりません。今自分に厳しいこと言われてですね、それは嫌だと思っても、真実の歩みをしている人の言葉だったらそちらに従うということがたっといかに大事かっていうことです。いつも自分の今の自分に都合のいいことを言ってくる人がいます。でそっちに鞍替えすることがよくあるんですが、とんでもないことです。どうぞラハブのように、真実の道を歩いている人を頼り信頼する、そしてそういうふうに実行していくっていう歩みをですね、新しい年お互いにしていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、2017年の新しい年を迎えることができました。いろいろな不穏な動きになるような気もいたしますし、世界中大変なことが起こり出すような気もいたします。しかしあなたは生きて働きたもうゆえに、私たちは祈って神様に全てを委ねながら歩む歩みへと導いてください。世の指導者たちが己の利益のためにだけ、目先の利益のためにだけ動くだけでありますが、どうぞその指導者たちが目を覚まし、人々のために何が大事かを考え行う思いにさせてくださるようにと切に願うものであります。災害のため、いろんな事故のため、悲惨な状態に置かれている人がいかに多いことでしょう。どうぞ一人一人をあなたが守り、助けてください。そして私たちは自分のことだけではなく、いつもその人たちのために祈り、なすべきことがあったらなしていく 勇気と力と知恵を与えてください。これから始まる1週間の歩みも真実な人の言葉を頼り、その言葉に従う歩みができ、また隣人に仕える器として用いてくださるようにと願いつつ、主の御名によって祈ります。アーメン。
献金の時を持ちます。お祈りになる方をお願いいたします。いただきまして、賛美歌270番をご一緒にいただきましょう。
Oh.
いつまでもありますように。アーメン。